今回が、ウェブプロジェクトの成否は企画にあるということで、図の掛け武志さんお願いいたします。
はい、お願いします。今週来ちゃったので大丈夫なんで、安心して聞いてください。お願いします。
怖い人と紹介されました図の掛けと言います。皆さん初めまして。今日はですね、ウェブプロジェクトの成否は企画にある、非常にややこしい内容で、これウェブとかプロジェクトとか製品とか企画とか言うと難しくなるんですけど、簡単に言うと関わるみんなが儲かったらいいじゃん、まあ、そんだけの話なんです。で、もう皆さんかなりお疲れになっているとは思うんですけれども、この最終セッション、皆さんにお考えいただく時間もありますので、よく内容をお聞きください。よろしくお願いします。じゃあまず自己紹介から入りますね。角掛けって誰よと、こんな赤いメガネをかけて何やってんの。フリーのウェブプロデューサーをやってます。で、この世界に入る前までは中古車屋さんで営業マンをやってました。そこから、突如フリーのウェブプロデューサーになりました。このきっかけがですね、遂行な思いっていうのは何もなくて、ウェブっていうのはどうも儲かるらしいぞと、住み太陽というやつにそそのかされて僕はフリーのウェブプロデューサーになったわけですね。でその時に SEO ソリューションズっていう団体を作りました。この名前をご存知の方いらっしゃいます？あ、いる、いますね。ありがとうございます。この時は双方の団体でした。2004年 SEO ソリューションズ、法人化されます。で、僕は副社長という立場でやりました。で、書いてある通り2005年 SEO ソリューションズなくなりました残念なことに、組織解散されました。そのため僕はまたフリーランスへ戻りまして、今度はウェブサイトのリニューアルの専門屋さん、インターネットストラテジーを設立するようになりました。簡単に言うとスパマーをやめてホームページ屋さんになったっていうところですね。はい、で自己紹介このぐらいにします。はい、このセッションの軸と概要です。パパッといきます。まず軸1、軸が2個あります。軸1個はクライアント企業の売上と利益に貢献しないウェブサイト、これには存在価値がない。要はサイトを作って売上が上がらないようであればそのサイトはあってもなくても一緒、むしろある分余計なものがある分マイナスだと僕は考えています。で、貢献するかどうか成功するかどうか、これは全部全て企画にかかっていると。でまた、ほとんどのウェブ制作案件、中小零細企業の案件になると思います。で中小零細企業、大きな会社に比べて資金の余裕あまりありません。そのため成果にはよりシビアになります。で、ウェブ制作のコストっていうのを考えてもらうときに、これは将来の利益に向けた投資であるというふうに考えてもらいたいと考えています。つまり投資である以上、見返りがないと美味しくない。でその見返りこそが、存在価値であると僕は考えています。で次軸2に行きます。これは、約7割の方がウェブ制作に関わっていらっしゃるということでしたので、その7割の方に向けて、ウェブ制作で儲かるか儲からないか、あなた自身がウェブ制作に関わっている人たちが儲かるかどうか、これもあなた次第です。でこれについてもやっぱり企画が軸になります。ですね、要は案件を取れるかどうかっていうのは、もちろん企画ですし、その案件をいくらで取るかっていうのはこれも企画次第なんですよ。しょうもない企画持ってったらいくらもくれませんし、きちんとした内容の企画であれば ちんとした投資をしてくれる可能性もあります。で、制作会社、制作会社は特に中小零細多いですね。あとフリーの方もすごく多いです。僕も一応フリーをメインでやってます。非常に儲けにシビアです、フリー、特にフリー。お金がないとご飯食えないんで困るんですよ。すごく儲けにシビアです。ですから、まあ、みんなで儲けましょうよと、そういう話になりますね。はい、じゃあセッションの流れ、ご説明します。まず再確認、企画っていうのは何なのよと。まずそこを、まあ、企画について分かってらっしゃる方がほとんどだと思うんですけれども、再確認ということで一応させてもらいます。で次に、実践基本企画、提案講座、すぐにできちゃう基本企画と提案の講座、ささっとやっちゃいます。で、この次、ここが本題になります。ワークショップ、なんとですね、ここから非公開になります。というのが、本物の案件をベースに、僕が受けた本物の案件をベースにお題を出します。で、リニューアル前の案件ですね、まだ着手してない案件です。この、ベースのお題を提示して、皆さんで、まあ、席の近い方5人とか6人とかでグループディスカッションをしていただいて、でその後数組、多分3組ぐらいかなと思うんですけど、発表をお願いしたいと思います。で、その発表を聞いた後に、通った提案内容、僕が書いて OK の出た提案内容ですね、その本物をなんと公開しちゃいます。なので、この内容は外部に流出することはないようにお願いします。一応お客さんにここの内容を出してもいいとは言ってるんですけど、ネット上にたくさん流れちゃうと困るんでお願いします。でその後まとめをして完了になります。はい、じゃあ本題に入ります。はい、再確認、企画とは何ぞや。はい、企画をちょっと絵にしてみたんです。ですごいベタなんですけど、今回青森に来るってことで、ちょっとリンゴの木の絵を Google の画像検索で引っ張ってきまして、どなたが描いたかわからない絵を貼り付けちゃいました、ごめんなさい。で、ですね、こう図解にするとちょっと分かりやすいんですけど、企画っていうのは木の幹だと僕は考えてるんですよ。で、一般的にウェブ制作、デザインとかコンテンツとかライティングとか SEO とか、そういうのがなんかメインに思われがちなんですけれども、本来は企画っていうものが軸にあって、そこの枝葉としてデザインだったりカラーだったりコンテンツだったりライティングだったり、まあ、その他 SEO だったりいろんな技術がくっついてくる。でですね、この企画っていう幹に枝葉、その他のデザイン、カラーコンテンツですね、これがきちんと融合した時点でウェブサイトの形になって、その時にそれがきちんと融合している時に限って利益っていう果実がないこう実るというふうに僕考えています。でですね、失敗する例、分かりやすい例でいくと、デザイナーが画を通す場合、そんな時を経験したことのある方いらっしゃいます？はい、います。はい、企画書がこれこれこういう風にやってくださいねと書いてあるにもかかわらず、デザイナーは俺はこのデザインが好きだと作ってしまった場合、これリンゴのキーなんですけど、柿の葉っぱがくっついたりするわけです。で、枝がみかんだったりとかするわけですよ。何もならないんですよ。なので企画は、まあ、デザインはデザイナー、カラーはカラーコーディネーター、コンテンツはまあディレクターでありプロデューサー、ライティングはライター、こう任せるわけですけども、この人たちには徹底的に企画を守ってもらうこと、 それによって成果、クライアントに対する成果、利益、これを提供することができると考えています。はい、次いきます、企画の基礎要素、あと3つですね。ちょっと今僕噛みましたけどね。1番ターゲット、誰に対して。2番目的、何を発信してどんなアクションになるか。で3番は、目標ですね。結果として何をどれだけ受け取るのか。2番は問題ないですね。3番、結果として何をどれだけ受け取るのか。分かりやすい例だと、お金を何千万とか、お金を何百万、こういうのが目標になると思います。お金の話をするとなんかアレルギー反応を起こす方いらっしゃるんですけど、企業って基本的にお金がないと動けないので、お金についてはちょっとアレルギー反応を起こさないようにお願いします。で、はい、次ですね。先ほどの3つの基礎要素から企画提案へ、基礎要素から企画提案書をこしらえるまでにはやらなきゃいけないステップというのが必ずあります。それをちょっとまとめました。まず現状確認ですね。これはクライアントから話を聞いて、あとは現状ある最長など、あとは事業モデル、いろんなものを、あと売上とか利益とか粗利とか、うまく聞き出せれば順利とか、聞けるだけ聞きます。で、現状を抱えている問題点を探し出す。これすごい大事なことですね。現状を抱えている問題っていうのは、これウェブのセミナーでウェブの話をしてると思われるところなんですけど、ウェブに関わりません。現状を抱えている問題がスタッフにあればスタッフを直せばいいですし、物流に問題があれば物流を直せばいいんです。別にウェブである必要はありません。ただウェブからアクセスできるものがあれば僕らの出番はあります。で、次ですね、具体的な目標達成プロセスを導き出す。ですね、ここはちょっとややこしいところなんですけど、目標設定をした上でそこに達成するプロセスを作り出すと考えがちなんですけど、達成プロセスから考えていかないと目標が定まらない場合もあるんですよ。どうしても要は何をやったら何も儲かるんだろうって先に5億円とか言っちゃってもわけわかんないじゃないですか。なので、先に目標が決められているんだったら決められてるといいです。そしたらそれに合わせてプロセスを考える。決められてない場合は達成プロセスから目標を導き出す。ここは柔軟に考えてください。でここは確実に数値で出すように考えてください。さて、次ですね、ここ、特にウェブ制作に関して関わっている方結構悩んでるんじゃないかなと思うんですけど、こう払うべき投資額、これはウェブ制作を発注する側ですね、いくらまで投資すべきなのか。でもらうべき報酬を出す、これは制作する側ですね、もらうべき報酬、つまりこれを、両方を提案する、すり合わせる、これも企画のうちです。でこの投資額については、投資額、ウェブ制作の費用ですよね、総額。この出し方っていうのが結構いろんなパターンがあるんですよね。その、トップページのデザインいくら、コンテンツページのデザイン、要はテンプレートがいくつあるか、ページ数が何枚あるか、画像が何個あるかっていうふうに導き出す場合もありますし、もう予算ありきで予算内でできることだけを提案する方法もありますし、ただそれどれもなかなか正解だな、いろんな手法僕も試してきたんですけどなかなか正解にたどり着かないですね。 で今僕が最善だと考えている方法、これが、目標達成をきちんとできた場合、納得できる投資額であること、クライアント企業の社長がこれを達成できるんだったらこの金は払える、それを提示することですね。で具体的な政策内容、先ほどご説明した枝葉の部分ですね、デザインとかライティングコンテンツ、提示数とかも含まれますね。これは投資額報酬、これのすり合わせが完了してから考えれば、後から考えればいいと思います。さて、いい感じですね。皆さんお待ちかね、くたびれるワークショップの時間ですね。はい、じゃあスライドに戻りますね。はい、まとめ、プロジェクトの成否を決めるものはデザインとかそんな枝葉の話ではなく、もちろんそれも重要ではありますけれども、幹である企画、これがブレのないものでないと、確実な成果につながることはありえない。で、次にデザインとか SEO、 うちのデザインかっこいいぜとか、オタクのサイト何番目に表示させるぜとか、そんな小手先の手法だけで売らずにアイディアと企画、投資をしてください。これで売っていきましょう。でこれをきちんと考えてやっていくと、ウェブ制作屋がなんか大損を超えたりとか、例えば、ものすごいぼったくったりとかできなくなるんですよ。そうするとまあお互いが儲かる形になると思います。よく言われるんで、一応これスライドに僕ウィンウィンって書いたんですけど、あんま僕好きな言葉じゃないんですね。お互い儲かろうぜっていう方が僕は好きです。わかりやすいでしょ、その方が。で、まあざっくりとしたまとめとしては、まあ、ちょっとだけの思考プロセスの変化でみんなが儲かる仕事ができるはずだろうと、そんな内容になってます。はい、以上です。ありがとうございました。